さあ始まりました、水曜オリジンアワー。お相手は
新藤月新藤
処理之助と
ケイジャージです。
お願いします。7月23日水曜日、生放送でお届けしております。
はい、
いやもう降ってますね今日も。
ねえ、
かなりさっきすごい雨がね、一瞬バーッと降りましたけど、
ゲリラ豪雨と言いますか、
うん、まあ、沖縄の夏らしいね、豪雨が降ってましたけど、
はい、
うん、この前僕なんか沖縄農事探検隊っていう番組で、
あの超有名なやつじゃないですか、
九州3位の、
九州3位ですよ、
もうケーブルテレビ界隈では
九州3位って、
なんと週に8回オンエアされるという、
週に8回
もうすごい番組で、
いや
沖縄1位九州3位だと沖縄1位、
う
ん、
そうですね、
ね、
全国7位ぐらいの、
うん、単純計算で言うと
2位と1位知りたいですね、九州、ね、
確かに2位と1位確かに、まだ敵も分かってないんですけど、とりあえず九州3位というね、揺るぎない事実があるやつなんですけど、はい、それであのアメク界隈を歩いた時に、
アメク、
はい、あの善林堂さんに行ったんですよ。
行きましたね。
で覚えてる、
文房具屋さん、
そう文房具屋、はい、あのあるじゃないですか、
はい、
であれがあの善林堂がなんか50周年らしくて、
はいはいはい、
しかもあれって沖縄の会社なんですね。
へえ、そうなん
です
ね。
そう、僕なんか勝手に全国チェーンなのかなと、なんか雰囲気的にも思ってたんですけど、はいはい、沖縄の会社らしくて、
うん、
あそうなんですねみたいな、うん、まあ、確かに沖縄らしさ文房具で出すの難しいかみたいな、まあ、結局製造は全部東京でしょうし、まあ、工場があるのはね、うん、まあまあそれは置いといて、まあ、50周年、まあ、沖縄出ててすごいですねみたいな話してて、はいはいはい、それでキャンペーンがあるらしいんですよ、と言いまして、このキャンペーンが、善林堂のオリジナルキャラクターを募集してて、
はいはいはい、
でこれが7月31日まで、
うん、
でグランプリに輝いたらなんと文房具1万円分券をもらえるということで、
最高じゃないですか、
はい、これちょっと、まあ、ネパール募金の券があったんで、うん、久々にちょっと応募してみませんかっていうお誘い、
うん、なるほど、
はい、
ですか。
でこれでグランプリになり、
うん、1万円分の、
そう1万円分の文房具券を手に入れたら、
そして日本の誇るべき文房具を、
うん、
ネパールの村の人にも見せびらか
せ、うん、見せびらかせてたんだお前
すごいよジャパンみたいな
すごいよジャパンキャンペーンじゃなくて、その1万円分のやつをなんかね、また誰かに文房具必要な人にちょっと買い取ってもらって現金化していくっていう、
はあ、
これどうですか、もう50周年で善林堂さんのキャラクターを決めれたらもう未来英語自慢できるでしょ。
あ
れ俺が考えたんですねっつって、
もう鉛筆に手足が生えてるキャラクターでいいじゃん勉強しようみたいな、
決まりましたね、
決まりましたね、簡単すぎるって、いや芸人として
これどうすかじゃ
ん、うん、
消しゴムで一番有名なのって多分モノでしょ。
モノだね多分。
がこうひねってて、モノひでおって。
ああ決まりました。
いやいや全部決まりすぎ。
ピッチャーマウンドの上でこうトルネード投法の
背中モノひでお。
モノひで
お。そんなの散りばめて。
あいいかもしれんな。
死に送ったらなんか引っかかる可能性はあるよね。
めっちゃよだれだらだら垂らしてるペンシルってやつがいる、
うん、死に出てくるやつ
知る感じで
最低でももう3つは出ましたね
3つ鉛筆マンとモノヒデオとペンシル、
うん、ペンシル、
はい、これをちょっとね、まあ、店頭でもいけるらしいですし、あとはまあキャラクターアップロード、
うん、
まあウェブの応募もいけるってことで、
もうあそこがパンパンになってる絶林堂っていうのもいいんじゃない？
最低だろ絶対50周年記念で頑張って会社50年続けて、
もう4つもできましたね、
もう出ましたね、
なんで、
う
ん、ラインナップ加わった
の
絶林堂は。
いや意外と社長がスナックとか行ったら行ってるかもしれんよ、
う
ん、
いや行ってそう
全林堂かとか言って、
ね、行ってるかもだけど、それは
いや楽しいですね、
行ってないですよ
じゃあ、
うん、はい、まあ、キャラクター名、うん、テーマコンセプトで、あとはキャラクターのアップロード、うん、まあ、だから絵を描くっていうことですかね、うん、これがあれば一応応募はできるので、うんうん、ちょっとこの3つをしっかり作ってきて、もう応募すると、
確かに、
うん、で結果を楽しみに待つという、
まあ実際まあねキャラクターになったらもう最高っすもんね、
う
ん、
そうそうそう、
自慢もできますしね、
そう
善林堂の
だから、なんだっけユニオンのキャラクター名、
はいはいはい、ありましたね、
あれもコロナ禍でね一回あの結局
全然わからない、
あれなんだっけ、
ユニポンになったけど、
あユニポン、
そんなのも募集してたんそれ、
う
ん、
そう、でそのユニポンもね、まあ、結局、まあ、オリジンで少し LINE でね、
はいはいはい、
投げて、で覚えてないですか、 このユニオンのキャラクター名を考えようっていうキャンペーンやってるみたいなんで、そうそう、まあ、で4年前とか、
あ、じゃあじゃあないです、分からないです。
そっか、 LINE いなかったんだ。
いないから、
あ、
コロナ禍で、その時もちょっとみんなで会議して、うん、やっぱ大喜利っぽくなってね、盛り上がるじゃないですか。
確かに、
うん、
いいかもしんない
。
最近高校生に講話みたいなやってるんですよ、
うんうん、
あ、
また得意の、
はあ、そう言えばよかったな、
夢の話みたいな。
ああ、確かに
相性はいいさ、高校生って。
ああ、それでアイディアを頂戴して、
そうそうそう、文房具、
はい、ああなるほど、
まあ、それで
使ってますしね。
はいはいはい、
あで、うん、リスナーさんからもちょっといくつか
案を、
案があればね、多分来週の、水曜日が30日でしょ、うん、
はいはい、
31日までの応募なんで、
う
ん、
まあ、なるほど、
今日すぐ思いついてもいいですし、うん、来週まででもいいですし、まあ、この、キャラクター名、テーマ、コンセプトで、あと A ですね、この3つをあの送り届けてくれれば、うん、しっかり僕名義で提出しますんで。
いいっすね、
はい、
お、
まあ、
なんで首里之助名義なの。
まあ、僕名義で提出して
本人たちがやらない
いや本人たちがもう大賞取ったらもうそのまま知らんぷりする可能性があるんで。
グランプリ、
いや、かましいわ、ね、いいよ、
グランプリを
かけてないわ別に、はい、もうしっかりそこはもう僕が把握できる形で提出をして、
まあ、でも案だけでもいいですしね。
あ、そうそう、
一応まあ絵心まだある方なんで、
はいはい、
いや一枚の文房具券でしょ、
はい
はい、
当たったからといって内緒にする、そんな、
まあ、確かに
あと買わんでしょ誰も。
まあまあそんなにはね、
うん、
でもすごいっすよ、そのロケでもやりましたけど、うん、10万円近くするシャーペンとかってような、
10万もいったか、
10万だっけ、
え
でも結構、
あ、そうそう、でも5万とかなんかいつ企画する
で聞いたら、もう中学生高校生がそれぐらいの買うらしいんですよ。大人じゃないっすよ。
そう、
なんで、
なんか超高級シャーペンが流行ってるらしいですね。
流行ってる、
でなんかお年玉とかを使って買うらしいんですよ。
嘘だろ。
でどういう機能かというと、なんかシャーペンってカチカチカチって上の、まあ、ボタンというか、
ノックノック
ノック、ね、ノックノックノック
ノック
なんでネイティブだもん。ノックをするっていうパターンと、で僕なんか時代に入ってたのはフルシャーペン振ったら出てくるっていう、
あ、なんかあ、ね、
カチカチカチいうのが入ってたんですけど、もう今の超高級シャーペンは勝手に出てくるらしいです。もう書いてたらシャーペンの芯が永遠にその書きやすい量だけ出てくるっていう
のがあるらしくて、昔は出しすぎてね、
うん、
ポキもあったし、
あったな、
最後の、ね、残りっぺみたいなちっちゃいやつが出てきたりとか、ね、
あったな、それでぐちゃってなんかノートが汚れて、そういうのが今の最新のシャーペンはないらしくて、
この何枚もするやつ、
うん、
そう、すげえな。
そうだけどなんか学校に持ってったらパクられるから塾でしか使わないとか。
塾ではパクられないんだ。
塾はもう、
まあ、持ち運びしてるからじゃない
ですか、セキュリティがね、ヤンキーもいないし、
塾、
そっか、
うん、そうなんだ、
まあ、パクる人も少ないし、まあ、パクられる時間も少ないからじゃないですか、
うーん、
まあ、そういうのでなんか、うん、使い分けでやってるみたいな感じで、
すげえな、
言ってましたね、
そんなの買うんだ、
はあ、驚きっすよね。
驚きだな、うん、そっちが驚きだね。何万円もするやつ、
まあ、でも何万、最高5万とかって言ってたっけ。
で10いってた気がしたけど、
10いってたっけ。でもなんか6000とか
1
万ぐらいのやつとかもなんかいくつか
6000円、
うん、ありましたよ。
びっくりするね、
うん、で僕なんか時は多分ドクターグリップの1000円ぐらいのやつが
ね、
一番高くて
1000円すんの。あれ
1000円の、いや基本500円なんですよ。だけどドクターグリップのなんかちょっと限定モデルみたいな、
うん、
野球のバットみたいなやつ、わかる、
ありました、僕も使ってました。なんか
木製バットみたいな、
プロ野球選手のこの本物の折れたバットを再利用して作りましたみたいな、
あれそういうコンセプトな
の。
そうなんだ。
っていう、もう本当にバットみたいな形してるドクターグリップのがあったら、それ使ってましたね。
いろんな、でこれがもう何千もする、1000円ぐらい、
あれが1000円ぐらい、
すげえな、
でしたね、僕なんかの多分時は。
はあ、
うん、いやでもジェネレーションギャップで言うと、うん、この前、
うん、
てか昨日久米島にいる子供たちに向けてリモートでキャリア教育みたいなのやったんですよ。で僕の、僕たちがいつも使ってるパワポでこんな活動してますみたいな中に、まあ、生徒たち飽きささないように、僕が昔上戸彩さんと、
ウエットアヤさん、
いやいや、
ちょっと湿ってますね。
いやいや湿ってない、ウエットアヤさんじゃない、
ドライシュリノスケ
と、誰がドライシュリノスケだ、
感想に感想
を語った、ウエットアヤさんじゃない、ウエットアヤさん、 上戸彩さんと僕が三ツ矢サイダーの CM 出てたのがあるじゃないですか。
伝説の、
伝説のデビュー3ヶ月目で、
はいはい、わあ素晴らしい、
あの共演をしたっていう破天荒 で、うん、でその映像を見せて、でいつも高校生がおーみたいな感じになって盛り上がるっていう、う
ん、その映像があるわけ。
そう、あの CM の映像が YouTube に残ってるんですよ。はい、でそれを また見せようかなと思って、あ、ちなみにあの上戸彩さんってわかるっつって、まあ、ちょっとこのはいっていう反応のいつものやり取りしようと思ったら、3名とも上戸彩わかんないんですよ。ってなって
先生がもう画像を検索して、
そうそうそう、この人
見せるぐらい、
でそれを見てなんか首かしげてて、
あ、見てもわからない、
そう、ああみたいな、そうそう、ついにそんな時代になったかと思ってびっくりしました
。失礼します。
今露出が少ないんじゃない、あ、なんか出てる、
でも CM 出てるよな、よ
炭酸水の CM とかも
出てるし、炭酸水っすね、
あ、そう、ソーダストリーム、
丸亀製麺、製麺
クリニカ、
丸亀
製麺、
クリニカ、
クリニカ、
でもそもそも M1 の MC やってるじゃないですか。
ああ、なんか、
あ、 M1 の MC やってる人さって言ったけど、
うん、
それでもピンときてなくて、そもそも M1 見てないんだみたいな。
テレビ見てないんだ、ね、そうだね、
テレビ見てないっぽいですね。
テレビ自体は見てはいるのかな、テレビ、
そう、
平たいテレビ、
そうそう、あのテレビ、
平たいそれは分かるでしょ、
見てるけど、
あれで YouTube 見てるんですよ、
その画面のその流れてるものはコンテンツは見てない、
中は YouTube、
うん、テレビは分かるけど、
いや、そう、テレビは分かるのは分かってるんですよ、
すげえな、
うん、テレビのコンテンツ、
うん、若い子でも刺激もらえますよね、
うん、
すごいですよ僕たち、あの石垣行って宮古行って、うん、で今回は久米島リモートだったんですよ、
はいはい、
日帰りでも石垣宮古行って観光もしないまま
場所に行って
リモート、日曜日は、あ、直接行ったんですよ、リモートじゃなくて、午前宮古、午後石垣みたいな、
すごいな、
でそのまま帰ってくるみたいな、
学校そんなの流行って
すごいんですよ、
お笑いの、
でも
何なんですかね、
なんですかね、まあ、でも90分もうぶっ通しでやるみたいな、90分ってまあまあじゃないですか、うん、1時間半、
うん、もうちょっとした長編映画ぐらいあります
よ、そうね、
うん、
ドラマとか、
しかもだんだんこいつもどんどん上手になって、まあ、僕もなんか2人とも上手になっていったんですけど、最終的にこう久米島編ではこうリモートで、
昨日のリモートな、
90分バーってこう最初60分バーって喋って、はい、急におもむろに、はい、ここで一旦皆さん10分間の休憩取りましょうっつって、おーと思って、
うん、
石垣と宮古では全く休憩取らずに、確かに生徒もちょっとだらっとした時間があった、それをこいつはもう経験を経て、
うん、
10分間の休憩で生徒に集中力をまた入れ直すんだと思って、はいはい、じゃあ一旦、はい、10分休憩です、スイッチ切りまーすって切った瞬間に、うんこうんこうんこうんこ知り出す
ね、
知り出すうんこうんこうんこうんこ
死に漏れそうで、
知り出
す、うまいっすね、でもね、うまいな、
でも上手だったんですよ、全く綺麗なタイミングで、確かに第一章第二章の間で
間で、しかも休憩があった方が絶対いいタイミングだった、
いいタイミングで、
あ、もうしかもナイスタイミング、
本当にもう残り50分ぐらいでうんこ漏れそうってから、うん、あ、これ終わったなと思って、どうしようかなと思って、
お前、
でそしたらもうそうだ休憩入れようと思って、
うん、
でそのタイミングでタイミングでここで絶対入れるっていう、でその、うん、ここで絶対入れるっていうタイミングの1個前の僕が生徒に話した内容が、うん、なんか高校時代の進路の悩みっていうタイトルだったんですけど、
はい
はい、もう今の俺の方が100倍悩んでるわと思いながら、もううんこの悩み、
進路がもうう
んこの進路の悩みの方が、
もう止めてるから、
そうそうそう、すぐそこまで来てから、
確かに悩むことないよと飛び出せ
一歩踏み出しました。
その時にこいつが隣で、やらない後悔よりやる後悔とか言ってるんですよ、なんか
やばい
やったら俺だなと思って絶対やった方が後悔するだろっつって、
出さないうんこより出すうんこ
出す場所によるだろそれは。
もう絶対トイレ駆け込んで、
うまいな、
ちょっとした距離まで聞こえるぐらいの、生徒が進路で頭抱えてうんうん言ってる中、こいつはトイレでお腹抱えてうんうん言ってて、
どっちの進路もじゃあ頭抱えるんですよね。
そうどっちの進路って別に、うんこの方は進路とは呼んでないです。
うんこの進路もうう悩むしね。
そう、大人になっても
進学するかどうかでもうううって悩むし、ね、
そう、うん、大人になっても悩みがいっぱいあるよと。
ね、じゃあ何かあったらじゃあ休憩って言えばいいんですよね、大体ね。
あ、そうそう。あれもリモートだからもできる。
まあ確かに。
スーパープレイ。
なるほどね。
もうこれ普通のな、もう対面だったら絶対あいつうんこいったって止まれるもんな。ちょっと早歩き
って言うから油汗だらだらして
うんこうんこうんこってね吐ければうんこうんこうんこすげえなー、よかったっすね、じゃあうまくいって。
そう
っ
すね、どうにか
学校の何進路の話ってこと、
なんか
進路、お笑いの話、
進路公演みたいな感じで、まあ、一応お笑いとい いう
ジャンルもありますよってこと、
うん、好きな、ことを仕事にしてるからみたいな、まあ、そのどうやって進路をお笑い芸人選択したんすかみたいな話とかを、まあ、するっていう。
まだそういう、まあ、講話というか募集があるんだね、学校からね。
あ、そうですね、
なんか増えてますね。
なんでかな、もう飽きたんかな先生たちが。
あ、でも多分
確かに僕らがなんか
普通はもういいでしょ、もう生徒の席関心みたいな、
は
い
は
い
はい、
うん、
僕らが中学生の時はもう全く知らない大学の内地の、
うんうん、
なんか有名な人みたいなとか来て、
はいはい、
確かに生徒寝てたみたいな感じだった覚えがあるんで。
なるほどね、
うん、
まあ、それがもうあれじゃないですか、芸人だったらネカさんだろみたいな、
うん、
まあ、ちょっと一風変わってるし
みたいな感じなんじゃないですかね。
たちもこんなちょっと、うん、なんか大きい視野で見てますよ、みんなわかる、お笑い芸人が来るんだぜみたいな、そういうのもあるんですかね先生たちの。
うん、まあ、あるかもしれないですね。
キムタツ先生とやったら、そしたら、
まあ、確かに、あ、
キムタツ先生の一回マジで見てみたいな。
見てみたい。
純駆動でやったやつは生徒向けじゃないけど、
はいはいはい、
一応保護者とかもいっぱいいるやつ見たんですけど、もうめちゃくちゃ笑い取るんですよ。
へえ、
めちゃくちゃ
生徒からも、あ、生徒というか子供からも、
子供からも、うん、普通に、うん、笑い取ってた気がする。あ、その時はほぼ親というか大人だったんだけど、
へえ、見てみたい。
そう、しかもなんかもうゲイとしてちゃんと成り立ってるというか、このホワイトボードがあって、でホワイトボードに、いや差し棒みたいなのあるじゃないですか、を使う時に差し棒出して、こうこうこうやってるんですけど、途中で話の流れでそれをバットにして、なんか小道具としてちゃんと使い始めたりするんですよ。
落語家 だ,
そうだ、小道具出した時に無駄にしないんですよ。
へ、
本当になんか一個一個で、その野球の出し方とかも、あのその場でなんかなんていうの、思いついていった感じだけど、絶対台本だろうなっていう風に、うん、まあ、分かるんですけど、だけどそれをめっちゃうまいタイミングでめっちゃ綺麗に使うから、芸として心地いい。
まあ、でも教壇にも何十年も経ってたわけだから、
まあ、確かに
慣れてはいるんでしょうね、なんかそういうのね。
あ、まあ、そうですね。それで落語めっちゃ好きって言ってましたから。
あ、そっか、落語の
勉強してるんだ。
うん、途中でうんこうんこはやった
。早く聞け。
俺やしや。
棒短くして、肛門にガサッ。
先生、金田さん、いや、小道具無駄にしてるよそれ。
待ってるなよって。あ、そうなんですね。まあ、うん、増えてる。じゃあまあ頑張ってね、2人で。その割には誰も入ってこないね。
あ、この高校生
お笑いね。
そうなんですよ。
何年か前からやってるんでしょ
う。やっぱこれはもう、いや最近からですね、こういう頻繁に見てるの。まあ、でもお笑いはやっぱり、うん、ちょっと池田曰く、アルファ池田さん曰く、ちょっとやる人が減ってるらしいんで。
いや、まあでも時代じゃないですか、無理やり入れてもね。
うん、まあ、確かに。
だからもう何年か前からうち入ってくるけど、
はあ、
もうなんていうの、社会生活に行き詰まったクズどもが入ってくるらしい。
確かに。
一旦社会人になってから、
あ、
まあ
確かに、
でももう一回やりたいことやろう
から、サラリーマン
じゃないかなと思って。
サラリーマンしかいない
のは。学生はもうなんか言ったら自分のチャンネルも持ってるじゃないですか、
うんうん、
発信の、
うんうん、
だからどっかに所属するみたいなもう発想がないのかもしれないですね。
ああ、この YouTube チャンネルも作れるし、
そう、そんなショート動画とかいっぱい上げれるでしょ。
うんうん、確かにね。でそれでいいねもらえたらもう、もう充実するしみたいな、
うん、
舞台立って汗かいて難儀だなみたいな発想になっちゃうんですかね。
うん、
うんうん、
でもなんかその若い人向けにネタも作っていかんといかんなとは思いましたよ。
あ、そうなんだ。
もう例えばですけど、うん、よくオリジンで鉄板でやるのがつかみで、なんかあのターミネーターの視力検査みたいなのあるじゃないですか。
あ、ショートショート、
ショートコントで。
あ、あれもわからんかった。
じゃあ皆さん、じゃあちょっとだけネタお願いしますみたいなって、うんうん、ターミネーターわかるっつったら誰も知らないんですよ。
あ、
そう、
映画
マジかみたいな。
びっくりするな。
あ、
でだから意外と金八先生とかわかるんですよ。
あ、確かに確かに。
与那国行った時に、あの普通のなんか小学校のな、うん、低学年の子とかも金八先生は分かってたりとか、うん、これ多分 なんでかなと思ったら新しい鍵っていう番組フジテレビ出てて、うん、それで霜降りのせいやさんがなんかドハチ先生ってなんかやってるんですよ、これ関係あるのかなとか、
あれもあるんじゃない、うん、やっぱ金髪先生系は名言じゃないですか、うん、強いの、
はいはいはい、
だから TikTok とか切り抜きでこの人という字話のところだけとか、
確かに
あんなのあるかもしれないですね、
確かにターミネーターのダダンダンダダンの部分とか絶対流れないもん、
ないもんな、
あそこだけ、まあ時事ネタ使うとそうなるよね。
ああ確かに
簡単にやると、でも今若い子たちに作っても数年後使えなくなるから、
まあ、確かにサイクルが、
だから別にどの世代でも関係なくもうこれでしょっていうぐらいの普通に、うん、まあ大変だけどそういうの作った方がいいんじゃないかな、
確かに、確かに今で言うとギリ鬼滅の刃ぐらいだろうな、
ちなみに勘八先生と陣八先生って知ってる、
勘八先生、陣八先生
あったわけよ、
へえ、
パロディ
先生、いや本当に金八先生の続次の別ので
、ええー、
勘八先生だったかな、陣八2つあったかな、
うん、
なんかあった気がする、
へえ、
あ、名前忘れた、
金八に続けみたいなことですか、
多分そういうの、そういう感じであった気がするから
、踊る大捜査線 の、 あの室井さん編みたいなことではないですよね、
ああそんなスピンオフでは
ない、ああなるほど、
もう全く別物だけど、
へえ、
先生ドラマみたいななんかが、
あじゃあヒットしなかったん
だけどな、
金八でいったら最近俺あの101回目のプロポーズ、
はいはいはい、
見返してるんですよ、見返してるとか初めて見てるんですよ、おもろいっすね、
へ
おもろいし、この僕は死にましぇんが、あこんなタイミングで出てくるんだっていうのもあるし、あと僕は死にましぇんって普通にもう見慣れてるし、もうネタでも言いまくってるからあれだけど、変さ、トラックの前に愛の告白で、僕は死にましぇん、あなたが好きだから、あの
シーンはめっちゃ見るな、
あれもあこういうストーリーだったから
あれはもう必然的に出てるんだ、
そう、ケイジャさんは分かると思うんですけど、はい、面白い、しかもちゃんとコメディーもやってるんですよ、
へえ、
で武田鉄矢さんがもうめちゃくちゃ笑い取る人というか、
うんうんうん、
コミカルな役で、
あれ兄弟じゃないよな、あれの兄弟
本当はってことですか、
いや、
え、
なんか あんなイケメンの弟が
はいはいはいはい、
いるみたいな、
確かに
あんなロン毛、まあ武田鉄矢さんも昔ロン毛だったけどね、一応ね、まあそういう
一応2人はドラマ内で同じ髪型でしたね、
あそうだった、
あこれ誰と誰、
ね、
江口洋介
さん、あそうそう江口洋介さん
か、あと弟だっけ、
武田鉄矢さん
が兄ちゃん、
あっていう設定ってことですね、
そう、ちょっとイケイケの大学生の
兄弟いる
江口洋介が弟で、まあ、ふざけんなよみたいなお前はモテていいよなみたいな、
じゃあ喋り方はそうなんだこんな喋り方はもうやっぱ金髪なんだな、
うん、いや面白かったっすよあれ、
面白いっすね、
だからネットフリックス、
ネットフリックス
セイエスだし、
セイエス、あ確かに
全てがもう最高なん
です、確かに、頭から普通なんか今ってエンディング曲にセイエスみたいな
ん
です、うんうん、頭から中もケツもセイエス、
そうなんだ、
ところどころに余計いいなーっても入る、
へえ、
すごいよな、
すごい、
全セイエス、
全セイエス、
ピアノだったっけショパンの、
はいはい、ああ
れも流行ったんですよ多分、
モノトーンでしたっけ、みたいな感じですよね、モノトーンじゃないか、
まあ、このショパンの名曲があるんですね、その
別れ
挿入歌で出てくる、
あ別れの曲、
まあ、ピアニストがいるから、
うん、
なったっけ、はいはいはい、でその劇中でやったりするわ
け、あ別れの曲か、
別れだったと思う、
うん、主人公がピアニストなんですよ、
そう、
見てほしい、やっぱ名作と呼ばれるものは
いっぱいあるよ、本当に信じられんぐらいのめっちゃ面白いやつ、映画
90年代、
これは90年代前半か80年代後半か、あ中学校かな、高校だった気がする、中学校
ギリケイジャージ世代、
ケイジャさんが中学校か高校
か、高校じゃなかったかな、大人だった俺
93年
以上前よ、
あ
93年
だった気がする、
93だったらもう俺高3ぐらい、
へ
調べよう、
あちょっと高校生で思い出しましたけど、
うん、
ちょっと話また戻るんですけど、うん、この富南富城南高校向けにも講演したんですよ先週、
うん、やりましたね、
その時の富南の先生がケイジャーさんと前原高校同級生だったって言ってました、
さっき前言ったやつ、うん、あはいはい、同級生ね、
うん、
野球部の、
あそうそうそうそう、あいつがバスケのキャプテンで俺が野球部のキャプテンだったんだよっつって、
多分ワニ先生も知ってますよ、
あそうなんですか、
あの高野連だから、
あそっか、
あそっか、野球
トップだったんですよ、
へえ、
糸数は。
へえ、
そうあいつはバスケうまかったよって言ってまし
たよ。すごかったよ、もう
もう寡黙だけどプレーで引っ張るキャプテンだったよ。いやもう芸
術だって俺
そうなそうなんすか、
バケモンよ。
ケイジャーさんそんなキャラなんだみたいな、
めちゃめちゃバケモン。
ケイジャーさんがキャプテンっていうのがマジでイメージわかんなくて。
確かに何回も言ってなかった。
マジっすか。
もうキャプテンの中のキングオブキャプテン。
キングオブキャプテンですか。でその糸数さんとかはそのケイジャーさんの下にいたんですね。キングオブキャプテンだった。
いやもう全員キングオブキャプテンよ。
なんかそれは世界に一つだけの花みたいな話。
あいや、まあ、確かに、まあまあなっていろいろ
で、うん、でしかもその時に真の父ちゃんが普通に先生だったみたいな、教育実習じゃなくて、ね、
先生で、うん、ビンタされたよって言った。
言ってた。もう尻黒されたよって。でだからあのケイジャーさんもじゃあ普通に習ってるんじゃないみたいな。
地学
8クラスあって地学はあったかな、まあ、習ってんのかな。地学ってあったっけ。科学、うん、1年
地学、科学、物理、
うん、はいはい、
生物か、
うん、
の4つじゃないですか。理科系
ってたような気もするわけよ。見たと思う。俺あんま覚えてないけど、でも高校も中学校も、
まあ、でも選択じゃないですか。選択しないと被らないみたいな、う
ん、選択はよ、まあ、別のやつだった。うちはよ美術か書道か音楽か
選択があ
ったから、
はいはいはい、
全くまあそれは別だったから
、
うん、まあまあまあ年取ってます
ね。まあ、まあ そうですね、そういうね、話もありつつ
なんだ、ね、
101回目のプロポーザーは1991年ですね。
うんうん、
91年、でも完全に高1ぐらいな。
じゃあギリケイジャージ世代からそれてる。
高1ぐらい。
あ、90年代前半まではケイジャージ世代か。
そう、うん、それで主演が浅野温子さんなんですよ、
うん、
で細かすぎて、伝わらないモノマネみたいなあるさ、うんうん、モノマネの、
トンネルズ
の、はいはい、あれで浅野温子の髪の書き上げ方みたいなので、うんうんうん、めちゃくちゃこうやってる人がいて、
うん、
オーバーに、
うんうん、
で笑い取ってたんですけど、
うん、
その時はオーバーすぎるだろうと思ってて、
うんうんうん、
でドラマ見たらめちゃくちゃ書き上げるんです
よ。あ、そうなんだ。
ことあるごとにうおーうおーっていう
、
これもちょっと笑えちゃうっていう。
あ、じゃあそのドラマから引用してんだ。
うん、してるんだはずな。
確かにあったな。
綺麗です
ね。髪型も全部流行ってたな。もう
確かに。
なんだったあれ、あのバブルのピークだったから、うん、あの時代。
肩パッドっすよね。
とかだからもう全員が全員もう同じ大バブルを満喫してたから、髪型もワンレンつってワンレンゴスっていうの、前髪がないもう全部長いやつ、
はいはいはい、
女の人はもしくはソバージュかけたりとか、そういうのやってたんで、
やっぱそれがマスメディアの良さですよね、うん、みんなが、ね、あるあるが共通認識があるっていうのは、
うん、いい
お笑い作りやすいですね、その方が本当は。
うん、
いや見てほしい、
はい、
というツイキャスもめちゃくちゃコメント来てたんですけど、
あ、じゃあちょっと全部されていきます。
金さん、名古屋は36度でしたって来てますね。
36度、
やばいっすね。沖縄が一番今涼しいっすよね。
沖縄以上に涼しいよ、ね、
涼しい、まあ、台風が近づいてるってのもあると思うんですけど、
でも基本32度 1.3 度ぐらい、うん、
はいはい、ずっといいぐらい、
もう5年前なんていう前ぐらいの、
はいはい、
温暖化っぽいくなる前のやつぐらいの気温だから、う
ん、だからニュース見てたら内地はこんな暑いんだみたいな、
もう言えない、もう俺地軸の話もできない、も
うそうなんですか、
現実的だって、
ここまでいったらもうマジでやばいから
ああ、
だって北海道40度近くですもんね、
今日ね、
へ
え、
ね、えぐいっすよね。
39度とか、
もうい
ろいろ 3つのパターンが重なってしまってそうなったって言ってたけど、
地球が変わり始めてますね。
ヤンポータカッコクラブ会員470023、ヤッホーヤンバル東村からヤンポー参上、
ヤンポーさん、
東村夏祭りには新都築が来るんだよねって。
ああ、そうなん
ですよ。
8月の2日か土曜日に東村です
ごい
オリジンお笑いライブ
チャンスですね、
イン東村と。
チャンスじゃないですか。
チャンス。
チャンス。
ムーラン見に行ってくださいよ。チャンス。
ムーラン、ムーラン何のチャンスだば。
東村よりもう一個上の大宜味あたりのあの山越えの間にあるからさ。
めっちゃ覚えてるし、ムーラン。
確かに。
あるかな、今、ムーラン。
行ってくださいよ。
で、結構年配の方やってませんでした。
あ、元気なね、派手なおばさん。
あ、そうです。派手なおばさんでしたよね。
だったよね、あの山の中で。あの、
デヴィ夫人と交流があるみたいな。
あ、そんなだった？
なんか写真、デカデカと飾られてたじゃないですか。
俺、あれ覚えてる、あの、所さんの、なんか。
あ、それなんか覚えてるな。
なんか言ってたから。
あの旅の番組のやつに出たみたいな。
だからなんかいろいろあって、あそこに俺たちのポスターがまだ貼られてるかどう
か。確かに
見に行ってくださいよ。
ポスター貼ってもらいましたっけ。
貼ってた。お前が
ああれまだ吐いてたブーなんで、
あそこでそば食いながらチャンスですよ。
チャンスです。
行ってくださいよ。
チャンス。
アニゾーさん、前輪道知らなかった。青葉さん、気温上昇で近所の田んぼの土が乾いてるというか割れてます。
うわ、
青葉さんって新潟だ。
そうか、新潟の田んぼ。
新潟今やばいってよ、
ま、そうなんですか。
暑いんすか。
また干ばつみ
たいな。また米が減っちゃうな。
なんか前もあったけどまたらしいよ。なんか、
いやいや大変だな。
ゆいゆいさんもこんばんはと、うん、むっくりさん初めてじゃないですかね。
おお、こんばんは。
こんばんは。
意外っすん、楽しみです ね。じゃあ、
はい、はい、ありがとうございます。はい
はい。アニゾーさん、三方とかライセンスアカデミーとか進路関係の企業から依頼があったのってめっちゃ気にしてますね。
うんうん、
そっか、先生だったからね。アニゾーさん、
そっか、
今もか。
あ、先生なのか。そうそう、進路関係の企業というか、今回は、令和7年度沖縄県なんとかプログラムみたいな補助金を獲得した企業からの依頼でしたね。
なるほど。
そう、でも三方さんとかから来るときもたまにありますね。うーん、あ、そっか、アニゾーさん学校関係だから。大城くんもさん、三ツ矢サイダーの CM 当時のオリジンアワーでオーディションの時にメンズのモデルばかりの中、シュリさんが挨拶したらちょっとした笑いが起きたって話しませんでしたっけと。よく覚えてるな。
覚えてますね。
入った瞬間爆笑取ったんでしょ。
そう
ぴったりだったん
で、オリジンから来ました、ただしのすけですって言ったらめっちゃ笑い起きて、
顔面じわれ男が来た。
誰がじわれ男だわ。誰の顔面が猛暑日だわ。
もう青春じゃん。顔面青春じゃん。
いや、顔面青春じゃないんですよ。
最高。
でも今の高校生たちにもその話するんですよ、うん、彼がオーディションに入った時に、うん、あの顔がブツブツで、うん、思春期っぽいから受かりましたって言ってもシーンです。
これ誰が悪いわ。
そういうので笑っちゃいけないっていう教育が。
めっちゃオファーはあるのに、しんとすけ学生に最近ね、あんまりあるだろ
う、は
あ、なんかシーンが多くない。
そう
な
ん
か、
うーん、
もうこの前の富南とかも、うん、
地元の首里でさえシーンだったっ
すね。そう、首里の高野祭の時はまあそんなに首里はさすがに笑えないまではいかなかったんですけど、ただあの S1 グランプリっていう大会で3組中3位になるっていう。
あれは、まあ、あっちの愛嬌だったとは思うんだけどね、一応。
うん、であればいいですよね。
なるほど。
そう、ありましたね。
ありました、はい。どんどんお仕事お待ちしてます。
はい、お願いします。アニゾさんも東祭り来るって。
おー、
東祭り、
いいっすね。
ありがとうございます。
すごいっすね、行動範囲というか。
すごいね、
いろんなとこも行ってますね。
確かに、なんか車ゲットしたんかな。
あー、確かに。
あ、そっか、
足はどうしてんだ。
東村行くって言ったら絶対車ですもんね。
うん、
うん。はい、ということで皆さんのメールもお待ちしております。メールアドレス、オリジンアットマーク fmnahat.jp、 すべて小文字で origin アットマーク fmnaha.jp までよろしくお願いします。
はい、それでは一旦 CM です。
FM なは78.0MHz、 あなたの夢を叶えるラジオ。
どうも、甘い時間はいかがですか。モンブラン武藤哲太郎です。
どうも、うるま市で稲荷チキンはいかがですか。モンブランジャッカル山田です。
オリジンお笑いライブ起承転結、7月はうるま市で開催。7月26日土曜日、うるま市民劇場、午後4時開演、午後4時開演となってます。
モンブランももちろん出ます。
山田、うるま市でも笑い取ろうな。
あー、俺その日仕事入ってるな。ジャッカル山田号としてね。ちょっと
お前闘牛だったの。
はーりゃはーりゃ。
もう78.0 FM。
水曜オリジナルやってます。
はい、アニゾさん群馬から車運んだよって。
あ、マジか、ね、なるほどね。
さあもう快適だ。
いや、いいっすね、沖縄だったらね、車ないとね。そう、あの今週土曜日、
はい、
4時からうるま市民芸術劇場でオリジンライブがありますので、うん、ぜひお越しくださいという話なんですけど、はい、毎週最近言ってますけど、グッドカンパニーさんっていう商品屋さんがもう本当に毎日ここに貼ってきました、ここにポスター貼ってくれました、この人が来てくれますみたいな、あのどんどんあの報告してくれるんですよ、インスタ上で、あのストーリーズで、うん、で一個びっくりしたのがあって、あの
一個びっくりしたの
一個パーラーココさんって分かります？まあ、パーラーココさんっていうパーラーがあって、うん、でそこにこのグッドカンパニーさんがポスター貼りに行ってくれてるんですよ、
はい、
でそしたら、うん、パーラーココさんのアカウントで、うん、私たち22名で行きますっていう、22名で行きますっていうのをストーリーズに上げてくれてるんですよ、だからグッドカンパニーさんのお知り合いのパーラーココさん22名で来てくれるみたいです、
うん、もうすごいや
し、そうだからそれが特に何かで予約をしたとか分からないんですけど、とりあえずそう宣言をしてくれてるっていう感じなんで、
なるほど、
だからちょっと今予約数が読めないですね、こういう、 もうグッドカンパニーさん案件がどんぐらい動いてるのか。
確かにもう来すぎて早いんかと、バッドカンパニーつってい
やいやすごいな、なんかそのジョーカーの生まれた瞬間みたいなやつ
やばいっす。
なんでそんなにやってくれるんかな。
いや、なんか本当に応援する、盛り上げるのが好きなんすかね、うん、
あんまお笑いイベントがないんすかね、うるま市で。
イベントは、まあ、それもあるでしょうし、
ないと思う。
一応グッドカンパニーさん自身はこのうるま市民芸術劇場から、まあ、結構近い場所にあるので、まあ、近くでそういうイベントがあるから盛り上げようってい う、 うん、
なるほど、
もう地域を盛り上げようみたいな感じなんですかね。
うるま市なんか今盛り上がってますよね、ファミマとコラボしたり。
ああ、なるほど、なん
か20周年でした、ね、結構ニュースで見ますよね、
うん、あ、そっか、空江組先生も呼ぼう、連絡してみよう。
そう、企画でそれ使おうと思ってたんで、
お
う
お
う、このね、いろいろやろうかなと思って、
お
う
お
う、沖縄が辛すぎて、
はいはい、沖縄が辛すぎて
沖縄が辛すぎて、ね、
沖縄が辛すぎてじゃないだろ、
沖縄が辛すぎて
沖縄が辛すぎては沖縄のネガティブキャンペーン
赤土が好きになっちゃったよみたいな、
なんでよ、や
そういうやつ、
いや赤土好きになっちゃった、どういうつながり、
読んでこなかったらどうすんの。
いやいや、多分来ないと思うんですけど。
バッドカンパニー。
バッドカンパニー。
いや、バッドカンパニーじゃなくて。
バッドカンパニー経由で。
いや、グッドカンパニーで。で、バッドカンパニーが王道になっちゃったの。
経由で。
スタンダードが。
いやいや、
いや、グッドカンパニー。
ゆいゆいさん、私もめっちゃ宣伝してるけどって来てます。そっか、うるま市だからか。
ああ、ゆいゆいさん
言ってましたね。ありがとうございます。
いや、もうだから本当にね、各市町村のもう宣伝隊長、う
ん。確かに。
もう見つけていったら、これもう強いなと思って。今のところ、うるま市はゆいゆいさん。グッドカンパニーさん、
本当に読めない
です。
俺も実はあのサンサンズキセさんに、
うん、
頼む、 お助けくださいみたいな連絡してたんですよ、
う
ん、
はいはい、
したらやっぱ頼もしい、オッケー任しとけって来て、うん、そっから連絡ないんですよ今日ちょっと確認入れようやつだと思ってて、したらもう信じられないぐらい読んでる可能性もあるっていう。
あ、そっか、
ある、そんなのあるかもしれない
ですよね、う
ん、
その代わり出せってなる可能性もあるよね。
ああ、まあ確かに、
なるほどね、
ワニ先生とこうスイッチですよ
スイッチ、はい、
すげえなー、ほんと来るんかな、
どうでしょうね、うん、楽しみですね。
そうですね、うん、いやー、
蓋を開けてみないと。
ワニ先生だよな多分。
ああ、そうですね、
奪った大鳥もワニ先生。
なんでよや
2回です
サンドイッチすな、ワニ
1回はキョトンとさせて一番最後にああ、なるそういうことかって言って2回キョトンさせ
る。いや、2回キョトンになってるやん理解深まってないや
ん。キョトンライブ、キョトンライブ、
キョトンライブ最悪だろ鬼先生に。そうだから、もうトップバッターだからちょっと、ね、初めての場所だから責任あるじゃないですか。
確かに、
でいろいろ言いたいんですけど、やっぱりもう動画何回見てもセミの声しか聞こえないんで、もうアドバイスのしようがないんですよ。
セミの声のネタじゃない、
セミの声のネタだった。
鬼先生はもしかした
ら、あ、まあ、口は全然違うこと喋ってるけどセミの声を
出すやってるとか
チャンス大城さんがめっちゃ面白い逆でやってたよエンヤがセミの鳴き声になっていくやつ
そう、めっちゃ面白そうワリ先生セミのネタもなんかあった
んなんかあった気する、
あ、
ね、科学の
あれ8年とかじゃないんだよとかなんか言ってね、
はいはい、
あ、
セミの交尾のネタね
言ってたから、うん、まあまあ、まあ、いいんじゃないですか別にそんな、
うん、
1から100まで全部楽しいなんてことないんで。
まあそうですね、うん、はい、まあ、それを含めてバラエティーなんでね、
誰かだけヒットすればいいんじゃないですか、誰かだけ、
まあ、どうにか、
うん、
心差し引く。
だっただけでいいん
もう新しいね場所だから、
うん、全滅の可能性もありますもんね。
もう対うるま市で、う
ん、まあ、ちょっと経験ありますもんね、なんか、うん、近年というか数ヶ月前とかね、はいはい、いろいろ全滅の時もあったんで我々は気をつけないといけない。
まあそうですね、確かに、そうですね、心してやらないと。
一人だけもう笑い取れれば、
そう、天物のホーム感が増してる分ね。
コロネって悪い先生が一番大爆笑取ったらどうするんですか、
まあ、確かに、もう
すごいですよ、
うるま市のね、感覚がめっちゃハマるかもしれんし、
ピンマイク使いたいって当日言い出して、
ああ、いいんじゃないですか、
当日ブランって、うん、金マイク落ちた瞬間に爆笑起きる人のミスで笑う
芸人のツボでしょ、
はい、来てください、
はい、お願いします、
よろしくお願いします。さあ、ということでこのコーナー行きましょうか、
はい、
ガジュマルファミリーの4コマ目を当てよう。
お願いします
。こちら琉球新報の大人気4コマ漫画ガジュマルファミリーの4コマ目当てよというコーナーでございます。
はい、
桃心郎先生の作品、本日の朝刊6763回目のガジュマルファミリーからの出題でございます。うん、1コマ目、目覚まし時計がピピピピピピピピピッと、そしたら、清明お兄ちゃんがふわーっと、うん、その目覚まし時計で起きてます。うん、で、3コマ目、シャーシャーシャーシャーシャーシャーと、もうセミがめっちゃ鳴いてますね。
うん、
でそしたら4コマ目、どうなる、
早っ、
はい、
展開早いっすね、
シンプル、目覚まし時計でお兄ちゃんが起きる、セミが鳴いたら4コマ目どうなるという、
なるほど、
はい、
じゃあ、まあ、寝ぼけてるんでね、
はい、
まだ寝起きというか、
うんうん、
あ、なんだっけ、あの目覚まし消したのにまだ鳴ってんなっつって、
はい、
もう半マナコで全部のセミを潰して、
はい、怖さよや、
みまたなってんの、
みっていう
全部怖すぎるって、
全部
妖怪じゃないし、妖怪セミ潰しやし、
なんか時計、目覚まし時計と間違ったっていう、だから
いやいや、あの寝ぼけてる方じゃ、もう多分それ本質的に何かサイコパスですか、そしたら
セミって、うん、オスとメスがこうお腹が全然違うの分かります。
あ、そうなんだ。
メスはもう、まあ、このなん蛇腹みたいな、ただの蛇腹なんですけど、うん、オスは大胸筋みたいにこうおっぱいがあるんですよ、オレンジ色の、そのオレンジ色のおっぱいをバーって震わしてミンミン鳴いてるんですよ。で、まあ、さっきのケイダさんのヒントを得て、うん、眠気まの子で、うん、もうセミ取って、うん、その蛇腹をベレ
ー怖そうやん、
外して止まらんだ
細かくね、細かく俺みたいに雑に音だけこう、
あのこっちの方がよりサイコ感出るんですよ。ケイジャーさんのはまだ寝ぼけてる可能性あるけど、こいつの場合はもう
でも俺の場合はベリッと剥がした後は飛んで逃げれるから、ね、泣けないだけで
虚勢されただけだから、
いやいや知能を使って言ってるのが怖いのよ寝ぼけてるとかじゃなくて、
か
違う、
はい、違います。
セミが鳴いて、
はい、
清明お兄ちゃんだっけ、
うん、清明お兄ちゃん、
もういつも爆笑お笑いしか考えてないから、
は
い、うわーってもう起きてセミ鳴いて、もう冬かーっつって、
うん、
どっかからこうツッコミが来るのかなって待ってるんだけど、シーンってなって、
うん、
その一日が始まるって
まずお笑いしか考えてないって大前提なんなん
ちゃんが滑って
る、いや清明お兄ちゃんお笑いしか考えてないわけじゃないんで、違います、
違う、
セミ泣きすぎ、今年結構泣いてるイメージあるんで、
あ、今年セミいるな、
ワンワンワンワンって、で目覚まし時計で起きたのに、うん、その音がすごくて、うん、もう振動で、うん、こう耳にこうツーンってなって、
うん、
こう死んじゃう
死んじゃう、怖さよや、なんで鼓膜破れて
ことつきる
ことつきるじゃん、
1回だけ、今年1回だけ、
いやもう 最後なんですよ、死んだら何1回だけ、こちらゆいゆいさん来てますね、
おお、予想、
あ、夏休みだったで二度寝と、ああ
、あの夏休みか、今
ありそうですね、ジーン・シモンズさん、セミのオスはお腹が空洞になっているので音が共鳴して大きくなる、
へ
え、
ジーン・シモンズさん、
ジーン・シモンズさん、
あ、ジーン、ああ漢字、
漢字で、
漢字、ああそうそうそう、あの鉛筆絵画をね、
あ、
よく芸人が描いてくれるジーン・シモンズさんですね。さあ、それでは
セミな、
行きましょうか、正解
を、
1コマ目ピピピピピピピで、2コマ目でお兄ちゃんが起きると、3コマ目シャーシャーシャーシャーのセミが鳴いたら、4コマ目マンタ君が虫取り網を持ってガバーと起きて、
うん、
で、それを見てる猫がなんかあららみたいな感じで、 汗がピョピョって出るっていう、
ションベン
じゃない、ションベンじゃない、汗です、頭からピョピョってね、
頭からション
ベン、頭からションベンじゃないですはっていう、まあセミの鳴き声を目覚まし代わりにマンタ君は夏休み起きてますよという、
セミ取り、
セミ取り
に行く
の、セミ取り大好きマンタ君、
僕好きでしたね、素手で取ってましたね、
あセミ、
セミは、
あ、
まあ確かに
そうですね、大人なったら、大人になったら無理っすね、怖くなっちゃって急に、
あまあ確かに感覚変わるよな、
確かに何でも手でこう思いっきりじゃ潰れる可能性がね、
そうそうね、
加減が分からなくなっちゃってね、大人になると
怖い、
あるね、
あと夜間違って部屋に入ってきた時とかめちゃくちゃ怖いっすよ、セミがうるさいしよ、
はいはい、あ怖そう、
実家に入れてる時あったんですよ、セミがバーッと入ってきてメみたいな、なんか夜見る虫怖ーみたいな
確かに、あとも入り口玄関何もといつもないのに、
はいはい、
急にワンワンって出たら、びっくりした俺、うわーっつって、でそのままあのパッと掴んでポイって口になる
いやいや、さっきの大人になったら怖い話どこ行った
わ大人ってのがバレるなみたいな、
ね、あ食べるじゃなくて音を消す、
一応音消して、で咀嚼する、
咀嚼する食ってるやし結局食ってるやし、
いやまあまあ怖いですよね、急にあんなに泣かれたらね、
そうですね、
死んだと思ったら復活パターンもあります
し、あるよね、
あれな
道端落ちてて
死んでるやしと思って
ジェジェジェっつって最後の多分あれじゃない、
ああ
セックスできなくて、ああセックスしたいって言ってるじゃない、
ああワニ先生のネタやし
やっぱワニ先生共通ですね、セックスネタね、
はい、
はい、
ということで、はい、はい、こちら以上ガジュマルファミリーの4コマ目当てようでした、
ありがとうございます、
青葉さんからもセミ声で鳴き声で二度寝諦めるパターンかと思ったなと、
ああ、はいはい、なるほどね、確かに、
うん、それもありそうですね、さあということで
いきますじゃあ、
はい、はい、お願いします、
目覚めよケイジャージ世代
来てます、
これは
さあ
これをもう
揺らさずに、
もうイライラ棒みたいになってるやつ
てか最初からそこに置いとけばいい、ま
あ、これをイライラ棒を、
さあ iPad ですね、これがうまく使えるかどうかというね、おメールがねのアプリが出てくるわけですよ、
うん、はい、
メールこれかな、あー来たかもしれないな、
よしょ、
今日は意外とでもなんかやっぱ遅いっすね、あれが
読み込みが、
あ
起動、
おしダメでした、
今日も何の時間だわこれ
メールになると、
これもう次から僕と経営者さん席ごと変わるしかないですね、そしたら、
なるほど、いや多分もうメールにポチポチやっていったら、
タップしたらダメなんだ、
ダメかもしれない、
何のためにこいついるの、
もうだからツイキャス専門いたでしょ、
ツイキャス
そうかもしれない、もしかしたら、ね、
なるほどね、
じゃあごめんなさい、じゃあまた引き続き死んで、
はい、じゃあ目覚めよ経済世代来てます、はい、水曜オリジンアワーの皆さんこんばんは、
こんばんは、
あちファンファンの東京から国分寺の加藤ちゃんです、
加藤さんいつまで出す、
そっか梅雨明けたんだよね、
梅雨明けましたね、
数日前に、うん、はい、あそうかそうなんですね、
東京は、
うん、関東か、週末は旧具志川市でのオリジンライブですね、ケイジャーさんのお友達が大勢いらっしゃいますように、目覚めよケイジャー世代、秘密のアッコちゃんの好き好きソングの歌詞で、アッコちゃん来るかと団地の外れまで出てみたが、アッコちゃん気もせず用もないのに納豆売りがはあはあ納豆という箇所があるけど、納豆売りって近所に来てた、
何それ、
関西だから納豆自体流通してなかったよねという人も手を挙げて、はーい、
あ関東って納豆流通してなかったんだ昔、
関西じゃない、
関西、あ関西、
関西人ね今でも、
あそうなんだ、
嫌いって言いますよね、
へえ、
納豆とミント、
納豆
チョコミントはご遠慮くださいぐらい、
あ
そうなんですね、関西は、沖縄も後から来てますからね、
あそうなん、
まあそっか、
そう沖縄日本復帰後に来てるらしいですよ、
へえ、
あでも九条さんが小さい時とかって多分納豆出始めぐらいじゃないですか、
俺小さく何食ってたかもう全然記憶ないけど、俺面白い時代に生きてるから、
はいはい、
その前と後のあれが全く違うけど、あれが政治とか経済とか、
はいはい、
学校とかが全部、
はいはいはい、
だからごっちゃごちゃなってあんま覚えてないんだよね、
でもなんか言ってましたよ、納豆はもう沖縄まだ50年とかですね多分来て、
50年
だ、最初何この食べ物ってなったらし
い、復帰だもん、復帰後に来たん
ですよ、復帰後に来たらしいです、俺もそれ聞いてめっちゃびっくりして、はマジかっつって、
でも不思議っすね。だって、うん、あのアジアにも納豆と同じような料理いっぱいあるの分かります。
あ、そうなんだ。
豆を発酵させて糸引くぐらいまでいっぱいあるんですよ。
へえ。
こんな沖縄ってね、うん、チャンプルーが来るぐらいさ、
うん、他の、まあ、確かにな
んか着ててもおかしくないですけど、ね、
確かに。あれかな、鎖かな、
豆腐用かな。
おお、
なんか豆腐用って豆ってもう感じ入るさ。
ああ、でもあれは豆腐用はな、豆腐なの、あれって何なんですかね。
なんかまあ大豆、豆腐だったら大豆じゃん、分からんけど、まあ多分沖縄に運ぶときはもう本当に腐ってる可能性があるんじゃない。
まあ確かに船ですもんね。
あんまりそういう分なんか冷たくするというか腐らないようにするのも難しい、まあ、
確かに乾き物じゃないと厳しいのかもしれないですね、うんうんうん。
はい、ということで予想、ダムの貯水率 82.1%、 朱之介さんの体重 72.1kg、 新さんの体重 73.2kg、 桃さんが本日描かれた果物夏みかん夏み7月23日だけに、ではでは放送ちばってね、早めに送信と。
うん、
はい、あす、もう一通来てます。シルノスキさん、シンさん、ケイジャージさん、こんばんは。
こんばんは。
愛知県のピンガです。
ピンガさん、ありがとう
ございます。ケイジャージ世代、はい、今日の T サージのテーマが、沖ちゃんショーを見ただったので思い出しました。昭和55年公開の男はつらいよ、トラジロー、ハイビスカスの花、なんと45年前。
うん、
リリー、かっこ浅岡瑠璃子が沖縄で入院しているとの手紙が届き、トラさんが沖縄までお見舞いに行くのですが、空港から牧師行きバスなのに嘉手納基地経由で首里石峰町の田上病院、現在のオリーブ山病院へ。そんな細かいんだ。すごいですね。退院後なぜか本部町に下宿し、海洋博記念公園、金町のキャンプハンセン、国頭村の奥間ビーチなどあちこち行っており、ツッコミどころ満載。昔の沖縄の風景もなかなか素敵です。地元の方がよく見たらもっと発見があるかも。先週はメールに38年前の首里の地図を添付したところ、大城熊さんや山城まんじゅうさんに喜んでいただけたようでよかったです。今週末はオリジンライブですね。配信がないので来月のお楽しみにしますね。会場がお客様でいっぱいになりますように。ではまたメールしますと。
確かになんかたまに内地の番組で土地的につながりおかしいだろうっていうのも結構ありますよね。
ありますね。
石畳走ってて抜けたところが国際通りとか、
うん、
もうそういうことでしょうね。ちぐはぐになってるっていう、
はいはいはい。
まあ、でも本土の人からしたらわからないしバレないだろうっていうことなんでしょうね。
なんでしょうね。ということで、はい、ケイジャー世代は以上です。
はい、はい、
じゃあそれでは、ケイジャーさんのコーナー行きましょうか。
あ、メールは一応来てますよ。
来てる。
メールからもじゃあ、はい、行きましょう。はい、ケイジャーさん、シンさん、シルノスケさん、ハイタイ。
はい、そい。
アローです。
アローさん、ありがとう
ございます。先ほど話していた善林堂ですが、
はい、
本店が浦添市実着の上森小学校近くに昔からあって、万引きを許さない怖い目つきのおじさん、社長が印象的でしたよ。
そうなんだ。
さて、私はいよいよ明日決戦です。お、
明日か。
皆さんからの気持ちを胸に頑張ります。皆さんも今週末のぐしかわライブ、千葉利用、ではまた、と。
わあ、いよいよですね。
そっか。
いや、もうアローさん、
ね、頑張ってほしいですね。
もう寝て起きたらもう終わってる状況
で、
う
ん、あ、そっか、
はい、
差し入れもめっちゃうまかったっすね。
あー、あれうまかった。
シチューなんかなんかね。 あれデージの
挟まったやつね。
あー、めっちゃありがとうございます。もう
ありがとうございます。
はい、もう頑張ってください。明日もお祈りしております、
ね、はい、
無事に。はい、じゃあもう一つラストですね。ハイサイ、金城くん、田和田くん、新、暑さに負けずに元気かな、
うん、
全国的に暑いみたいだね、うん、でもそんな中なんと沖縄が気温低い方だよね、うん、そろそろ沖縄県のキャンペーンで夏の秘書は沖縄へあたりを進めてもいいんじゃないかな、かっこ笑い、うん、金城くんは理科一の科目で教えたはず、
理科一か、放送で話していたので、うん、
台風が近づいてますね、今近づくやつと今はフィリピンの西にある熱帯が、次の週来る予定なのでそれに気をつけたいね、うん、本土は小笠原の南にあるやつが心配、注意が必要。
あ、めっちゃ来てんだ。
でも台風接近で涼しくなるのは歓迎、でも農作物に影響があるのは反対、雷が鳴るのは最高、でも落ちて被害が出るのは最低。
そうなん、
暑さに負けずに頑張っていきましょう。これ新パパより来てますね。
お前の音だし。
やっぱそうか、
雷台風大好きというメールのタイトルが来てますね。
そんな、雷鳴るのは最高なんだ。
俺雷大嫌いなんですけどね。
遺伝してないな。遺伝
してないですね。
うん、まあでもそのあれじゃない、音はもうその性質を知ってるから、
あ、
それをなんか想像するのが楽しいのかもな。
雷とかね、めちゃくちゃ鳴ってるんでしょ、世界中で。
なんかやばいらしいですね。
だけど、まあ、なんか普通でもさ、
はいはいはい、
いっぱいも落ちてる。
本当は ってことですか。
なんか実質というか別にこんな注目されなくても、
まあ、海とかに注目して
る海藻落ちてるらしいから、
どっちかというと都会の方がやばいらしいですね、
あ落ちてんの
雷、
そうなんだ、だからなんかこれをちょっとエネルギーに変える、はいはい、授業をちょっと
やりますね、ゼロ一で
01
すごいこと言い始めてる。
そしたらもうボロ儲けですよ本当にエネルギー問題ボロ儲けですよ。
いやちょっとあのじゃあまず募金で資金は集めたいと思います。
お
おじゃないわ、なんか
音させちゃう、
違う違う
走らせちゃう、
いや走らせちゃうじゃん、いやいつたまればそんな
目標2万
で、何億とかいくでしょ、
2万で、
いや2万、いやいけるか2万でソロプロジェクトいけるか、はい、ということで、この後19時30分から週刊オリジンお笑いライブございます。純空堂地下1階でやりますので、あつき兄にもね来るって言ってましたんでお願いします。
はい、
はい、そして、今週土曜日16時からうるま市民芸術劇場で、お笑いライブ起承転結がございますので、ぜひそちらもお越しください。
はい、
ということでまた来週全輪堂の、キャンペーンもぜひ皆さん、
あぜひぜひ
よければ
送ってください。1個も来なかったですね、
うん、1個も来てないそう、ぜひよければ送ってください。
はい、
ということでまた来週お会いしましょう。水曜オリジンアワー、お相手は
新藤助、新藤
修理之助と
ケイジャージでした。
ありがとうございました。